まあ、新人の計らいだね。よし、23ページの2番目の描写、ね、影と日向の心を持つなよと。一つ、影と日向の心を持つなよ。あの人が良い人に見えたり悪い人に見えたり、あの事柄が難儀な事柄に見えたり、ありがたい事柄に見えたり、同じ事柄でも新人というのはもう影と日向の心を持つなとおっしゃる。言うならば影の心を捨てて、言うならば日の心だけで過ごしよう、裏もなからなければ表もない、そういう生き方を目指せということなんです。ですから自分の周辺に嫌なこと、困ったこと、嫌な人、嫌なやつと、ね、よく申しますですね、自分が曲がり根性が強いもんだから、ね、人まで曲がっとるように見えるというようなことを申します。確かにそうです。自分の心がね、それこそ教祖様がおっしゃる言うならば火の心、明るい心、言うならばそれを言うと円満な心、丸い心、本当なことが本当なこととして分かる心、ね、それが陰っておるから、その陰っておる部分だけが、ね、困ったことに見えたり悪い人に見えたり、ね、ということになるのです。ですから自分の心の状態というものをね、その困ったことだと思っているときには陰った心で見ているときです。何やさもろくねえじゃない自分を見よるときには自分の陰った心で見よるときです。それをなら哀楽に思って見るとどういうことになるかというと、ね、一切が親愛であり親願であり、ね、みんなが神の氏子だという見方をするんです。もう純言うならば金剛教の新人信仰的見方なんです。あれもおかげであった、これもおかげであったと見る見方なんです。それが見えてくるようになるんです。ところがこれはおかげと思うけどもこれがおかげでないというような見方をしとる間はまだ陰っておるんです。ですから本当限りがないですけれども、やはり目指すところはその心なんです。全てが信愛、一切が神の願いの現れ、ね、あの人も仏様のような人、あの人も観音様のような人だというようにね、見えてくるという稽古なんです。確かに自分の心が曲がっておるから人もまで曲がっているように見えるんです。昨夜ちょうど夜の最後のご祈念終わって、休ませていただくのが12時でしたが、12時から今朝起こしていただくまで、まあ、ぶっ通しもう寝ながら神様がもうずっといろんなことを教えてくださった。本当にその金剛教の新人の素晴らしいこと、その真髄というのは今皆さんに聞いていただいたことなんです、ね、そういうところをお互い目指すんです、 ね、ご神官に柿の種を真っ二つに割ったところをいただいた。柿の種の中には皆さんは見たことがみんな見知っておられると思うんですね。中にはこうやって目がこうありましょうが、もう柿の葉の形をした目が硬い柿の中にあるんです。これは柿の種だけではありません。何の種でもやっぱ同じことだと思うんです。ところが柿の種ははっきり分かりますね。もう硬い方の中に目がこうちゃんと形があるんです、ね、だからいかに中身にその目があっても、ね、それをただここに放っておいたんでは目は出やしません、ね、それこそ温かい土というか、ね、泥のぬくみという、その泥のぬくみによってあれが発芽するんです。泥というものはそんなに素晴らしい、言うならば新たかなものなんです。ここに置いとっては芽が生えないけれども、ね、土の中にそれが、はい、土をかけますとです、ね、もうその硬い柿の実の中に活動が始まるんです。そしてそれが芽を切ることになるんです。それが木になり、ね、枝になり、そしてまた秋ともなると真っ赤な柿の実をその、つけることになるのです。人間の心も同じことです、ね、私どももう生まれた時からここに神様の目がちゃんとあるんです。ね、神の氏子としての目があるんです、ね、それをなら牙城を言いがよく言い、一生終わったら結局柿の種なら柿の種で終わってしまうようにね、繁盛にもつながらないし、ね、言うならば神としての目も出らないし、神としての葉も花も咲かないということになるのです、ね、そういう意味でです。あとくともは影と日向の心ではない、そのようならば光の心を目指すというか、明るい心を目指すというか、言うなら我が心を目指すということになりましょう。我が心というのはただ時々自分の心の中に生まれてくる平和な心、和らいだ心といったようなことではなくて、根本的に言うとね、根本的なことを言うと、今日皆さんに私が聞いてもらっておるような事柄がです、ね、身についてくるそのことを焦点にして稽古をするということが根本的な信心だということになるんです。なるほど、例えば人間は泥から入れて泥に変えるんだ、だからその道中をとても泥の心を持ってしなければというのは、泥の心を持ってしなければ発芽しないんです。生き神の芽が出らんのです。泥の心を持ってしなければそれが育たないんです。枝にも言うならば、それこそ枝葉の栄えるということにならない。休みながら行きたいということの中に、この前の中近畿の私の講演は講演いただいたですね、テレビでですね、おじいさんがなんとかのマルキバンというコマーシャルをやってますよね。マルキバンという声が聞こえてくるんです。マルキバンということはどういうことかというと、マルキということは我が心のこと、丸い心ね、気は心バンということは、言うなら決定バンといったようなことを申しますでしょ。だから私が今度大阪でお話をしたことをつぶさに研究するというか、あるいはもうちょっと深めるというか、あるいはもう一遍いただき直したら、これからの金光教の本当に流れが変わることしの素晴らしいお話が内容にあるんです。卒がないです。神様ずっと私がお話をしたことをいろいろと説明つけてくださったが、ははこれは今の金光教が講演会に私お話をした話をすると 今までの金剛経が100年間続いてきた、その100年間続いてきたうちにいつの間にかこう歪められてきた。そのね、ここからはこういうふうにしていかない、これが本当だというなら、過去の信心が間違っておるから間違っておるとかというのではなくてです、そういう本当の道に出る人の過程である。過去の金剛経は、これからの金剛経は、この正しいこの生き方を言うならば、廃止の中にありますように、我が心を義塾にしてという生き方、ね、なるほど。あの時のお話を思ってみると、いわば教団のがいろいろ言っておられることは、もう根本的なものではなくて、枝葉のところばっかりを言うておられるということになるんです。お話を元にしてすると、だからそれではだからおかげにならん、ね、これでは金剛経の信心がどんなにバタバタしてもならん、ね、繁盛、金剛経の繁盛ということにはならない。とても社会に伝わっていくというようなことはまず絶対ないでしょうね。言うならば、本当の身を置いての天の心、地の心という生き方、信心はです、なら愛楽の念に基づいて今回の信心をさせてもらうものが本当にありがとう、楽しい、しかも愉快なリズムに乗って信心生活ができるようになるという内容を持っておるんです。本当にあれはそうだというふうにいただくことになった時に初めて金剛経の流れが変わること、ね、変える今年の内容を持っておるんです。もう一遍あれをね、皆さんあれはただビデオで見るだけじゃなくて、テープに収めてね、そしてお聞きになるがいいです、ね、もう神様の言うならご演出というか、もうその素晴らしいことをいろいろ聞かせていただいたんですけれども、今の、ね、柿の種には柿の種の中にちゃんともう柿の芽がもう硬い中にあるんだと、そのままにしておったらやっぱり柿の種に終わるんだ、人間もそのままで生きたらね、とにかくただ人間で終わるんだと、神の子としての内容を持ちながら惜しいことだと、ね、そこにどうでもこれに泥の新人させてもらい、土の新人させてもらうて、ね、それが発芽して、それが生き神へ向かって成長のおかげをいただくということなんです、ね、ですからとても私は思いますのに、おかげさえいただけよかったといったようなもんじゃなくて、もう愛役の場合はどうでも生き神を目指さなきゃならんと、やはりお得を受ける教えばかりです、ね、新人しとっても愛楽に勝ったときとっても、言うならばただその柿の種をそのままね、置いておるだけのようなものであって、なるほど、願えばおかげもいただきますから、なんだけども、そのおかげというのはどこまでも影のようなおかげです。日の当たるおかげというのは、ね、もうそういう神様がいわば与えに与えてくださろうとしておるおかげなんです。その与えに与えてしておられようとなさるそのおかげをいただかなきゃいけない、そういうおかげをいただかない、ただこっちが神様にお願いをするおかげばかりをいただいて、そして一言の信心をいただいておるというのが今の金剛経全体、これ愛楽も含めてやはりそうだと思うんですね。そこで日々新人が楽しくしてありがとうして愉快でという新人をしておられる方たちは、もう確かにこの泥の新人ができていけるんです、ね、アトリどもが生き神様の目をここにちゃんと恵んでおる、アトリどもの心の中には それを例えばお参りしよりますというだけでは、ね、お話しいただきおりますというだけではね、もうちょうど柿の種をこうやって地上に置いとるようなものを置いとるだけでは芽は出らん。それを言うなら泥の真珠を持ってそれが培われていくというかね、だから土そのものも超えておらなければならないしね、言うならばおしめりをいただく、水分ができる、そこに血の中のぬくみが生まれてくる、そういうぬくみを感じるとき神様のご仕事の中にある自分というものをしみじみ感じられたわけ、ね、そしていよいよ持ってこれをはずが、そしてそれを育てるということが新人を育てるということなんです。もう言うならば生き神を育てるということにもなります、ね、そこで私どもが思ってみると反省することばっかりも、はい、まあ暗闇ばっかりやと言った時には自分の心の陰りを持って見ておる時です。人は元気なさることにとてもいい人というふうに見えた時にはこんなことです、ね、問題でもそうです、ね、もうそれこそ言うなら心の目を持ってすると信頼いっぱいの事柄をですね、困ったこと難儀なこととして見ておるならばです、それは陰りの心で見ているんです、ね、明るい心の目を持って見ると一切が心外である心眼と見えてくるのです。だから俺言わずに俺ないのです。言うならば良いことにも悪いことにと思っておったその悪いことにもお礼が言えれる心が、ね、丸い心じゃないでしょうか。もうなら今日のご理解はそういうことを分からせてもらおうで、それに取り組むということになりゃ、いや我が心を基軸にしてという教えの決定版丸基版ということになるのじゃないでしょうか。そうだ、もうこの日からでいこうということになればね、しかもそれは、ね、その手立てというものが日頃いただいておる新人のいうのは手立てを持ってすると一段一段ありがとなってくる、一段一段我が心の内容が整ってくる、その整ってくるその心におかげがあるというおかげは、ね、神様がくださろうとしておるおかげ、いやもう神様が新人しておかげを受けてくれよと頼んでござるようなおかげ、そのおかげは人間の言うなら幸せの条件の一切がその中に含まれておるということなんです、ね、まあそういう信心をお互い目指させていただいておるけれども、ね、やはり時々困ったことだと人の事柄を困ったことに見たり、ね、言うなら神の氏子であるはずの神の氏子を、ね、悪人と見たり悪いやつだと見たりする、そこにこちらのもっともっと精進していかなきゃならないというようなことになってくるわけ。今日は影と日向の心を持つなと、ところが時どもには影と日向の心ばっかりで、ね、ありがたく見えたりありがたく見えなかったり、そんなにまだ不完全なんですけれども、今日のその根本的なところ、言うなら柿の種のお話、人間の心にもやはり柿の種にでも柿の芽がちゃんとあるように、どういう悪人どういう人だと言うてもその中には生き神の目がちゃんと恵まれてあるということ、ね、その自覚そのことが分かるということが信心、今後の信心だから分かるから、これを育てるためには土の信心がとても必要だ、ね、だからもうこの生き方をさせていただく以外にはないということになるのです。愛楽の場合はね、もうその今まで随分いろいろな信心してきたけども、その枝葉のようなところからその信心をいただいておりますから、根本的なおかげにもならないし、今日そのおっしゃっておられる親の代より子の代、子の代より孫の代という繁盛にもつながらないのはね、ただ断片的なおかげ、一代のおかげに過ぎないということになるんです。今日私は昨日に聞いていただいても根本的なところからこう芽が出てきて、それが 枝葉がしこって実が実るというおかげ、これはもういよいよ繁盛のおかげの基礎であり土台のお話なんです。だから結局信心の土台作りと、もう言葉に出せないぐらいに素晴らしいことを今日はたくさんいただいておりますけれどね、皆さんにお伝えできないとか残念けれども、そういう一つの土台をまず作らせていただくということ、そしてその信心に日々励ましていただくということが信心であり精進なんです。この人の信心はそうなんです。どうでも心にいわゆる恵んでおる生きがいが生き生きと活動を始めるおかげを言うならば、私どもが感じさせてもらう、これでいよいよ私どもも助かることができるぞ、得を受けることができるぞといったようなその願いというかね、もうそこに光を見るというか、そこに楽しみを感じられるような信心を続けたいですね。どうぞ。と思いのことがあるでしょう。例えばならお酒をたくさん飲む人が、自分のこれもうお酒に溺れてしまう、こんなことで自分の助かりはないと思うでしょう、ね、それでいてならお酒をまた飲んだとしましょうかね。これはね、神様がね、神様にね、もう神様が殺しはしなさらんことが分かってるもんだからね、殺すなら殺せと言ってこうやって首叩けるようなもんだとしよう。もうだからこんなこと覚えなことないでしょうが、ね、例えば親に向かってですね、殺すな、親が殺さんこと分かっとるからいいよとです、こげなことしちゃおかげにならんことは分かっておるということです、ね、それをですね、今度は平気でもしやるとするならです、ちょうどその首叩いているサーキュレット言えるのと同じことというとなら、神様がどのくらい苦しなさるかは分からんわけです。本当に一刀両断にしてやりたい思いがなされたろうけれども、さあそこは子供ですからね。だからもう公平な実用会だ書くということはないことがわかるでしょうが、あの時から実用の内容ということを今のことでまあいろいろとこういただいたんですけどもね、親にさあ殺せ、もう公平な根性おかげいただけんけど分かっとるとじゃけんな、そう分かっとるとはならお許しをいただいてならまだ別ですよ、ね、どうにもたまりませんからどうぞと言っていただくならまだ別ですけども、分かっておってそれを平気でそれを実行する やってのけるなら、神様にさあ殺せとこう言っておるような、神様が殺しなさることを知っとるからその言うならこういうのは横着なことはないということになるでしょうが、もうそういう内容のことをね、もう本当に実に丁寧神信心によるけれども、あとでもまあいつもなるほど、金光様が実意とはわがままと横着な心を取り除けばとおっしゃった意味よ分かりましたです。私は昨日いただきながらね、だから本当にこんなことをいただかれへんといったような内容を見極めたらそれを本気で取り組んで、それこそ一物でも一輪とでも改まっていくならば、もう少しでもあれが改めていけるからという親心が動くからおかげになるです。うん。